こんにちは。今回の深掘りでは、統計学の歴史における、重要な論文の一つを見ていきます。E.S. ピアソンが1955年に発表したもので、ロナルド・フィッシャーとの有名な論争、その中で書かれたものですね。
はい。フィッシャーとネイマン・ピアソンの仮説検定をめぐる対立は、まあ、よく知られていますね。
ええ。ただ今回はですね、その対立の中にも実はピアソンがフィッシャーのある見方にはっきりとこう、同意を示している点があるんです。
それは興味深いですね。どのあたりでしょう？
それが、フィッシャーが提唱した統計的検定は科学を探求する上での学習の手段なんだという考え方です。ここにピアソンがどう反応したか、あなたが統計の結果をどう見るか、そのヒントになるかもしれません。
なるほど。フィッシャーは、ネイマン・ピアソンが使った仮説の採択とか棄却っていう言葉ありましたね。それとか第一種の誤り、第二種の誤り、こういう概念に、まあ、異議を唱えたわけです。
ああ、はいはい。
なんだか統計が自動的に最終決定を下すみたいな、そういうある種機械的なプロセスと誤解されかねないと考えたんですね。科学はもっと柔軟だろうと。
なるほど。その言葉自体が持つ、なんていうか決定論的な響きを問題視したわけですね。
ええ、そうです。それに対してピアソンはこの論文で、いやいやそれは我々の意図したことじゃないんだと反論してるんです。統計分析だけでその科学的な仮説の最終的な正しさが決まるなんてことは考えていなかったと。
ここがまさに今回の核心部分ですね。ピアソンは論文の中でかなりはっきりと述べています。最初から我々はフィッシャー教授の見解、すなわち科学的探求において統計的検定は学習の手段であるという見解を共有していたと。
これはかなり明確な同意ですね。
使う研究者が最終的な決定を下すのを助ける道具であるとも言っています。これは、1928年の最初の共同論文でももう示唆していたと。
ええ。
ということは、統計は何かを決定づけるものじゃなくて、むしろ考えるためのこう手助けというか、そういう位置づけだった？
まさに、そういうことだと思います。ピアソン自身も、言葉遣いが十分じゃなかったかもとは認めてるんです。もしかしたら、最終的な決定というよりは、最終的あるいは暫定的な決定って言うべきだったかな、みたいに。
ああ、少し反省的に。
そうですね。表現のニュアンスは認めつつも、その根底にある考え方、つまり統計的検定をどう位置づけるかについては、フィッシャーと同じ方向を見ていたんだ、と主張しているわけです。
なるほど。
ここで、あなたにとって大事なのは、この論争の中心にいた彼らが、実は統計的検定を、なんていうか絶対的な真理発見機みたいには見ていなかったということだと思うんです。あくまで研究者が証拠を評価して、知見を得て、それで次の行動、まあそれがさらなる調査なのか、一旦の結論なのか、それを決めるためのプロセスの一部であり、学習の道具と見ていた。だから、データを見たときに、これだ最終結論だじゃなくて、次に何を学ぶべきか、どう考えるべきか、そのヒントを与えてくれるものという、そういう柔軟な見方ですね。
今回は、一般的には対立が強調されがちなピアソンとフィッシャーの間に、実は統計的検定は学習の手段であるという、まあ共通認識があったという点を確認しました。
ええ、これは彼らの関係性を多角的に見る上ですごく面白いポイントですよね。
そうですね。統計ってなんか白黒はっきりつける機械じゃなくて、我々がこう複雑な世界を理解して知識を積み重ねていく、そのプロセスを助けるもっと人間的なツールなんだ、と。
ええ。
この視点って情報が溢れる今の時代、ますます大事な気がしますね。
そう思います。そして、ピアソンはもう一つ示唆的なことを言っていて、研究者が直面するジレンマにも触れているんです。
と言いますと、
それは有望そうな仮説をちょっと早まって捨ててしまうリスクと、逆に何か影響がありそうな要因を見つけるのに無駄に時間がかかってしまうリスク。この二つのバランスをどう取るかということですね。
ああ、なるほど。それは統計学でいう第一種の誤りと第二種の誤りのあのトレードオフの話ですね。
ええ、その実践的な側面を言っているんだと思います。そこで最後にあなたに少し考えてみてほしい問いがあります。何か新しいことを学んだり、データから判断しようとしたりするとき、あなた自身はこの二つのリスク、つまり早すぎる結論と遅すぎる確信、このバランスをどう取っていますか？
難しい問いですね。
すぐに確実な証拠、確証を求めたいタイプですか？それともじっくりと理解が深まるのを待つことを重視しますか？ご自身の傾向について、 ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。
確かに。自分自身の判断プロセスを振り返る良いきっかけになりそうです。今回はありがとうございました。